オンザウェイジャーナル、
梶原茂です。
オンザウェイジャーナル、今年も時代の風をお届けしながら全国各地のさまざまな様子をご紹介してまいります。去年の秋、関東では北海道のお米ゆめぴりかの CM が流れ大変話題になりました。そこで気がついてみると、我々普段食べているお米に何やらどうも革命が起きているようなんですね。そのゆめぴりかと並んで、実は今人気急上昇中なのが山形のお米つや姫。お気になったことありますか？このつや姫は2010年に正式デビューして美味しいという噂が広がって、今全国でも大変有名になってきています。実はそのつや姫の誕生秘話を描いた本がございます。つや姫10万分の1の米というのがその本でございますが、お書きになった山形県出身の五十嵐恵子さんにたっぷりお話をお伺いしてまいります。いや、五十嵐さん、五十嵐さんは山形特命観光つや姫大使。
はい、
大使、
はい、
いいな、大使と一度呼ばれたかったな。つや姫大使ですね。
はい、
これつや姫つや姫って今言ってますけども、全国の皆さんの何割ぐらいがつや姫って言ってお米のことを思い出しますかね。
まだデビューして、間もなくて、で今年初めて通年販売が可能になった年なんです。
だから通年販売と言いますと、
1年間を通してつや姫を供給できるっていうことで、これまでは本当に少ない量で実験できてるってこれも。
ああ、いや、なるほど。
はい、
ほ
うほうほう。だったので、今年が本当の意味でのデビューの年なので、まだそんなに知られてないかなとは思いますけれども、これからじゃないかと思ってます。
そうですね。いや、一部では本当にこんなうまいお米があったのかというような評判を呼んでる、実は山形県産のお米をつや姫と。
はい。は
い、いうふうに言うんですね。はい、歴史は意外と浅いんですもんね。まだまだつい先だってのことですか。
そうですね、3年目です。それでつや姫っていうのは11年かけて山形が開発した本当に美味しいお米なんですけれども、
はあ、そうか、出来上がったのはつい3年と言いますが、それに、まあ、製品化するまでに十何年も。
はい、11年ですね。
11年も、ね、そもそも東北は米どころだというふうに聞いて、はい、まあ、東北、それからまあまずお米、ちょっと新潟かな、
はい、
コシヒカリというのがブランド名としては一番定着してて、はい、あとは秋田小町があって、はい、それから何だろう、
宮城の一目惚れ
ですかね。あ、一目惚れね、聞きますね。はい、あと笹錦、
笹錦は山形でずっと
続
け、
ね、
本当に美味しいお米なんですけれども、今山形の主力は笹錦から生え抜きっていうお米に変わってるんです。
ああ、そうですか。はい、その生え抜きというお米はとても美味しいというふうに、これも実は聞いたことがあるんですけども、はい、あまり認知度は高くないですね、笹錦ほど。
そうなんですよ、本当に残念なんですけれども、生え抜きっていうのは全国でこう栽培されてなくて、山形県だけがこうほとんど生産してるお米なんですね。でこれもすごくおいしいお米で、食味ランキングっていうランキングがあるんですけれども、それで生え抜きが出てからずっと連続特 A を受賞してるんです。
特 A ってのはそんなにはないんですか。
連続の特 A っていうのは魚沼産のコシヒカリと生え抜きだけなんです。
うわー、じゃあ魚沼産のコシヒカリと名乗ったお米は、もう1キロあたりの小さいのこうスーパーなんかに積んでありますけども、はいはい、特別なお値段ですよね。
すごく高いですよね。すごく高い、まあ、美味しいですけども、
美味しいけどすごい高いから、思わずこうたじろぐというようなお値段ですが、
はい、
じゃあ本来だったら山形のお米も同じランクな、だから同じ金取ってもいいんだけど、そうはいかなかったわけです。
新潟のコシヒカリっていうのは連続特 A ではないんですね。って地域によってこう違うんです。で山形の生え抜きっていうのは山形県全体が特 A なんです。
あらま、
そういう意味ですごく味もクオリティも安定しているお米にもかかわらず、
かかわらず店頭価格で言うと
すごく安い
逆に言えばお得だったわけですね。
すごいお買い得で本当に皆さんにお勧めしたいようなお米なんです。
僕ら一般消費者が、はい、そのお米選ぶときにはね、素人だから、まあ、分かんないわけですよね。やっぱりそのコシヒカリっての買っときゃ間違いないと、値段が高いから、まあそんなまずくはないはずだ、でもあまり聞いたことのないお米は、いろいろ問題あるんだろうな、安いし、
そうですよね、
っていうふうに思われがちですよね。
そうですね。でも灰抜きっていうのは割と業務用とかでも、レストランとかですね、それからおにぎりなんかの、お米として使われているんです。
じゃあ知らないうちに灰抜きは食べたんですね。
食べてると思います。
しかもその業務用っていうとなんかものすごい給食かなんかでわーって食べる米だと思われがちですが、そうじゃなくて高級レストランであるとか、それからコンビニのふわっとした、はい、割ときちっとしたお米として使われる、
そうなんです。業務用っていうと、なんかこう B 級みたいなイメージを抱かれる方も、いるかもしれないんですけれども、業務用として採用されるには、味とクオリティが常に一定であるっていう、ある意味また別の厳しい、クオリティというのは求められていて、灰抜きはそれを、クリアしている。本当に美味しいお米です。
じゃあ笹錦っていうのは昔なんとなく山形は代表するお米で笹錦だったんだけども、私のイメージですよ、単なる偏見、でもやっぱコシヒカリに負けちゃった笹錦っていうのがありましてね、イメージですよ、でそこに灰抜きっていうとびっきり素晴らしいお米が出てきたんだけども、これがローカル限定で今一つ世間に広まらず、世の中的にはさっき言ったコシヒカリがあって、一目惚れがあって、秋田小町があって、この三番ガラスがいて、山形の今は何だろうかと、こういう時代が長くて、でもうちにはこれが灰抜きがあるのにと、いうところに持ってきて、この度つや姫ってのは出てきたんですね。
そうなんです。
ほう、そのために11年かけたんですね。これまたどういう経緯でそういう、
つや姫っていうのは1988年に県の水田農業試験場で交配されたものなんですね。でこれは美味しい米、売れる米、それから山形の農業の未来を託せる米、それからもう一つなんですけども、山形で今栽培されているのが灰抜きとコシヒカリなんです、でその間に収穫できる米っていうことを狙って、
時期ってことですか。
そうです。そうすると農家の人たちが一斉に刈らなくて済みますよね、まず生え抜きやって、それから次やってコシヒカリ。
そうか、そういう収穫時期が異なると
ずらすんです。
トラクターだってなんだって機械だって使い回し効きますよね、
それからリスクも分散でき
る。リスクも分散、そうか、ある時期は水害やね、例外があるかも分かんないけども、ずれてればこっちは免れると、被害を、そういう、じゃあリスクを3つに分散する一つにつや姫が入ってきたと。
そうですね。でも、とにかく美味しいお米を作ろうっていうこと で
山形の農業を活性化する、山形の農業全般を日本そして世界にアピールするためのもう戦略的商品として
ということを目論んで後輩を常にしてるわけなんですけども、なかなかそれで
後輩って今おっしゃいましたけど、お米ってのはあれですよ、僕は素人だから本当分かんなかったんだけども、そのなんかお米を作り上げるにはいろいろこの種をさまざまにこう混ぜ合わせたり掛け合わせたりという、いやつや姫のね家系図みたいの見たんですけど、
そうなん
です、あれはびっくりですね。
すごいですよ、
あっちの米こっちの米、とんでもないところの米べーっとこう集めてきて、いろいろ合わせてみて、合う合わないあったったったったったったんで、おじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんがわーっといて、つや姫生まれるんですね。
そうです。それで交配してもその一粒一粒に出方が違ったりしているので、本当になんか1万個くらいの個体から、それでこれは可能性があるっていうのを数個選ぶのに4年かかるんですね。それからこの安定してその成長特徴が できるのを見分けるまで3年かかるんです。そしてこの山形っていう風土にこの 種類が合ってるかどうかっていうのを見るためにまた4年かかって、うん、で11年かけて誕生したというお米です。
じゃあその一粒の、はい、まあ、つや姫の、まあ、源を作るためにですね、何粒の米がこの世を去っていったかというと、だからまさにえりすぐりですよね。
本当にえりすぐりで、本当に作業を見せていただいたんですけども、こうやってピンセットで一個ずつこうやって選別、は
い、いっぱいあるやつのうちのいらないやつをどんどん排除してって
選別して、でも選別するときにやっぱりちょっと震えるっていうふうに開発の方はおっしゃってました。
開発するのは誰なんですか？
水田試験場の職員の方です。
あ、公務員の方だ。
はいはい、
あ、そういう方が研究者の方がやって、はい、で果たして今私が排除したものの中に
いいのが
宝物がもしかしたらあるかも分かんないけど、はい、いらないって、はい、選んで、それがあれですか、このつや姫10万分の1の米っていう、
はい、そうです、
このタイトルの10万分の1、だ99,999粒は捨てて、
そうですね、
残った一粒がつや姫だった。
もう本当にそういうことになります。
すごい、
はい、
米ってそうやって開拓されるんですか？
私も本当に現場に行って驚きましたけれども、今この時もまたつや姫とはまた違う、種類のお米を作ろうとして、山形県では1年に60交配やっていて、でその中から選んでったり途中でダメになったり、そういうことを繰り返してるわけです。
今ももうつや姫ってこういう大ヒット商品、大ブランドができたにもかかわらず、もうそれを怠らずもうネクストも考えてる。
もちろん。
すごい。でこれって日本全国の、はい、それぞれその田んぼのあるような地区では、はい、まあ、日本全国ありますけども、やってんですか？
どこでもやってると思います。
あ、そうなんですか。農業って僕なんとなく昔からのやり方でこう種まいて、こう出てきて、穂が出てきてね、で空き家刈り取ってって、ただこれ漫然と繰り返してるのかなと思ったら、とんでもない話ですね。
すごいロマンチックなことやってるなと私は思いました。
あ、自分が無知だってことをすごい知りました。みんなそうやって必死になって自分の県の地域の売り物である日本人に最も、親和性の高いお米ってものの作り出してんだ。
そうですね。
それの成功例が今回、山形でつや姫が出てきたってことなんですね。つや姫ってどこがどんな風に他の米と違うんですか？
まずパッと見てすぐ分かるのが、ものすごく白くてピカピカ光っているってことです。で粒はちょっと大きめなんですけれども、米のうまみを測る成分分析っていうのがあるんですけれども、そこでコシヒカリを上回るうまみ、白さ、粘りを持つことが分かってます。
というようなことで実際に食べてみた人たちがゴルフの石川遼選手がね、このつや姫をなんかの大会で、ニアピン賞でもらってるのを見たことありますけどもね、美味しいですよみたいなこと言ってたね。美味しいんですね。
美味しいんですよ本当に。
宇土鈴木が、あれがいろんなところでつや姫がいい、つや姫がいいって言って、
宇土鈴木さんのお父様は有機農業の本当に山形の指導的な立場にいらっしゃる方なんです。
そうなんですよ、はい、この本読んで初めて偉い人なんだなっていうふうに、いや息子さんも偉いんですよ実はね、大変に、素晴らしい芸人さんですけども、あ、そうなんだと思いましたよ、はい、あ、そういうそのつや姫を作り上げ、
はい、
そしてこう一つのブランドに仕上げるために宇土さんのお父さんも大いに力を発揮なすってる。
そうですね、本当に私も生産者の方5人くらい、5人ほど取材させていただいたんですけれども、もう皆さん本当自分のためっていうとかではなくて、やっぱり山形の農業の未来のためにブランド米が本当に必要だっていうことで、はい、もう本当に一生懸命決められたことだけじゃなくて、いろんな工夫をしたり、もう朝に夕に水田を見回ったり、本当に丁寧に 育てていることが分かりました、
このつや姫を作りたいという農家の方、はい、いっぱいいらっしゃると思うんですよ。これだけ、はい、まあ、ブランドとしてね、はい、今スーパーやデパートの地下食なんかに行けば、あのつや姫っていうのが例のデザインとともに、は
い
はい、このデザインがおしゃれですね。有名なデザイナー作ったんですよね。
あ、そうなんです、ちょっとね、今まで秋田小町のようなイラストとか、はい、そういうのもすごく流行ってたんですけれども、今回お米のマークを、デザインしてっていうことです、
はい、ちょっとこれまでの米っぽい感じと違うんですよね、なんと表現していいか分かりませんけれども、どっちかというとアパレルメーカーなんかが使いそうなデザインですよね、
そうですね、ちょっと洒落た感じ で古くならないデザインかなと思います。
これ皆さんお米屋さん行くと一目で違いがパッと分かった、あ、これつや姫だ、つや姫探すのだから簡単ですね、
はい、
お米っぽくないから、はい、ということも相まって、はい、ブランディングっていうのが非常にうまくいったんじゃないですか。
そうですね、あとつや姫にはちょっと追い風もあったっていうことが言えると思うんです。2010年が割とプレデビューみたいな年だったんですけども、
ね、
あの夏すごく暑かったの覚えてらっしゃいますか。
あったかな、
30年に一度の、猛暑だったんです。
あったかも分かんない、熊谷で40度になるのならないのって言ってたところか。
そうです、そうです。であの時お米がすごく不作だったんですよ。
やっぱり暑すぎるのは良くないんですね。
そうなんです。熟してしまって、割れてしまったり、白く濁ったりしてしまって、新潟のコシヒカリって大体8割が一等米になるんですね、毎年。それが、18% とか、
ひどいですね、
ひどかったんです。
名門コシヒカリが
2
割も合格しないような、
はい、
そんなレベルでのひどいその米にとっては悪い気候だったんですね、でつや姫がデビューするときにとんでもないこと
じゃないですか。ところがですね、つや姫が一等米比率が 99.6% だった。
ほとんど影響を受けなかったってことですか。
つや姫は暑くなってもその暑さによって熟すのを早まるっていうことがないらしいんですよ。それも実はつや姫はなんか暑さに強いらしいってことは大体皆さんスタッフの方思ってたんですけど、ここまで強いと思ってなくて、っていうのはそういうことを思って作った米ではなかったので、
別に暑さ対策で作った米でもないし、
ないで、
でも結果としては、
こ
んなにうちのつや姫は暑さにも強い、
はい、
はあ、
でその時に魚沼さんも 37.何%かなんかで一等米が、
はい、
それで割と有名なお米を扱うところで品薄みたいなところことが起きてしまったんです。
いいお米を欲しいという人が、いやいいお米がないんですよ、はい、今年はこの夏のね、ひどさ、暑さでひどさで、あ、そうだ、つや姫ならあるんですよ、
そこに。つや姫が、99.6% で、それでコシヒカリを上回るような数値も出ていて、食べて美味しいっていうことで入ることがちょっとできたんです。
じゃあデビューは大ラッキーだったんですね。
もうなんか本当に恵まれた、
他の方には申し訳ないですけれども、ね、
本当そうなんですけども、つや姫的には自分の力でなんとか獲得したっていう感じで、偉かったなと思います。
そういうデビューを果たして、
はい、
でそこでもういきなり名声を得、そして2011年のつや姫以降はずっと順調なわけですね、は
い、そうですね。ただ2010年の時はすごく数が少なかったの で少しずつ生産者を増やしてきて、でようやく通年販売ができるっていう、
その今おっしゃった、五十嵐さんがおっしゃった生産者を徐々に増やしていくということは、誰でも適当に作っていただければ結構ですよということの真逆、要するに非常にある種のレギュレーション、制限も与えたわけですよね。
そう
ですね、この農薬の使い方とか、
はいはい、
その土のクオリティとか、さまざまをやっぱり相当厳しい、
はい、
こういう決まりでやってくださいねってことですよね、
はい、
そんなんじゃうちやれねえやっていう農家の方っていたわけでしょ。
初めに県の方でブランド化するにあたって、生産者に生産管理を 義務として課するってことを決めたんですよ。
まあ、農家の人ですよね、要するに農家の人や生産者というと。
そうです、それで最低でも特別栽培米ということを決めようって言った時には、うん、やっぱり生産者に対しとって大変じゃないかっていう声もあった
っ、ね、特別栽培米っていうのはを作ってくれってことはお百姓さんにとってどんな意味があるんですか。
特別栽培米っていうのは化学肥料とかそういったもケミカルなものってありますよね、それを通常の半分以下にするってことなんです。
それは結構生産農家にとってはきつい話なんですね。
やはりそうですね、そういうことになります。
やっぱり肥料、化学肥料使って、それから防虫剤使ってやった方が、やっぱり作りやすいですよね。
でももうこれからっていうのは量の時代ではなくて、美味しいものを品質良いものを作っていくっていう時代であるということで、山形県の方で考えまして、それで最低でも特別米、あるいは有機あってということに決めたので、これが、本当に一つのブランドの要になるかと思います。
これは難しいですよね。そういうハードルを高くしちゃったことで参入できない農家の人たちもいる、ね、であんまりハードルが高いと本当に作ってくれる人が限定されて、つや姫せっかくいいものだけども市場に出回る数が減る、このあたりは悩ましいところだったでしょうね。
でも山形の農家っていうのはすごく技術を持っている農家が多くて、本当につや姫を栽培したいっていう人がたくさんいて、
じゃあ皆さん踏ん張ったんだ、農家の方もね、
それでそれだけじゃなくて出荷するときに、玄米素タンパク質っていうタンパク質の量をですね測って基準をクリアしたものだけを出荷するっていうふうに山形も決めているんです。でこれはかなり厳しい基準で、タンパク質の量が少ないほど実は美味しいお米なんです。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
タンパク質が少ない方が美味しいんですか。
美味しいんです。
なんか逆な感じがします。
タンパク質ってのは水を吸わないんですよ。だからタンパク質が多いお米っていうのはふっくらと炊き上がらないんです。それでタンパク質の少ないお米っていうのが美味しいっていうことの一つの目安になっているので、その基準をちゃんと山形で決めて、それでそれをクリアしたものだけを市場に出すっていうことで、つまりこの出荷するものに対しては自信を持って出しますって、美味しいものお米しか出しませんよっていうことを決めたので、またこれも一つブランディングの一つの要になるかなと。
ブランディングの要になるとともに、農家の方はせっかく言われた通りに作ったのに、また最後の最後のところでタンパク質が多いっつって、うちの持ってきたものを捨てろっていうのかいって、こういう悲しみもある。
つや姫っていう名前をつけられないということ。
つや姫としては売れないんだ。
売れないんです。
もっと普通の米として売ってくださいと。
でも本当に徹底して皆さんの生産管理を行っているので、そういう例はあまりないと思います。
ああ、なるほどね、という生産者の方も頑張った、研究者はもちろん頑張った、10万分の1の米、でこれを売るためにあれですね、県も本気になってくれたっていうのも大きかったですね。
そうですね。よし、山形県の県知事は女性の県知事なんですね。で吉村美恵子さんという県知事さんなんですけれども、県知事になって初めての仕事がつや姫の命名だったんです。
はあ。
それでつや姫の母を辞任してモンペスタイルで日本全国台湾とかもそれで、行ってしまって、
キャンペーンガールとして、
そうですね、トップセールスを、盛んに行ってますし、JA の会長さんはつや姫の父というと夫婦になってしまうというので、もうつや姫のじいちゃんということで、一緒に
父と、そこまで入れ込んでね、
はい、
やってくださったで、そこにいろんな
僕ね、新大久保の、居酒屋でね、山形出身のママがやってるところがあるんですよ、そこでまあね、飲んでたの、山形も美味しいお酒いっぱいあるし、で飲んでたらね、奥の方から、変なって言うとまずいな、演歌歌手のお姉ちゃんが、来てみんなに名刺配ってんの、その時の名刺がね、実はこの、つや姫大使って書いてあったの。で、私のなんとかってレコードと、それからつや姫もよろしくっつって、その時は何言ってんだかよく分かんなかったの。それで今日、五十嵐さんの名刺いただいてね、あの時のあの人は、これのことを言ってたんだなってのが分かりました。偉いもんじゃないですか、彼女は、その、山形出身なんですって、今名前忘れちゃったから大したことないんだけど、俺も。だから、そうやってやっぱり山形のをふるさととする人は、いろんなところに行って、この山形の代表するブランドに今なったつや姫を、プロモーションしようとしてんですね。
そうなんですよ。
偉いね。
やっぱ口コミってのが一番、確かなものではないかと、多分県も考えたと思うんですけれども。
偉いね。知事自らそれをやったんだもんね。
で、山形県ゆかりの人に、400人以上も実はつや姫観光大使っていうのがいて、もっと今増やそうということになってるんですけれども。
うちで、つや姫を食べてるということで、大使に任命していただけませんでしょうか。
喜んでたというか、私が言うわけじゃないです。
そうですか、そうですか。知事によろしくということで、つや姫が出来上がりました、オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。つや姫はこうして生まれたんですね。さて、来週はそのつや姫の成功を受けまして、さあ一体日本の農業どうなっていくのかについてお話を伺ってまいります。